おはようございます。はい、今日は久しぶりに来てくださった方と初めて来てくださった方と何かいらっしゃいます。みんなで歓迎しましょう。今日初めて来てくださったのがビレン兄弟です。歓迎します。ビレンさん、そして11年ぶりに来てくれたのがイボット兄弟、感謝します。もう同じぐらいかな、ラモン兄弟、ようこそおいでくださいました。お帰りなさい。はい、イサベル宣教師はもうおなじみですね。お帰り。初めての方他にいらっしゃいます？いらっしゃい、はい、大丈夫ですね。初めてじゃないですよね。違います。はい、ありがとうございます。はい、イボット兄弟は南アフリカの出身なんですけども、今はビレンさんと一緒にアメリカに住んでいるよ。一緒じゃないですけど、で、11年前に南アフリカのチームが来てくれました。その一人がイボットさんです。そのチームの若い、その当時若かった、今でも若いですけど、本当に一生懸命作業をしてくれました。四つ倉にある昆布工場の後片付けに多大な、助けをもたらしてくれたんですけれども、2012年3月の12日からここの1階の改築が始まりました。それを見ていたので、チームは南アフリカに帰ってから献金を集めてくれました。そして新しい街道の音響機器のために97万円だったかを献金してくれました。もしできたら代わってくれたら助かるかな。ハンナが来ましたんで、はい、はい、Would you please follow her? Sorry to chase youbackward, I'm sorry. で、マイク、コードとかスタンドとか、このスピーカーとか全部その献金で買うことができたんです。だから僕は忘れることができないですね。いや、別に物をお金もらったからっていうことではないですけど、その心、はるばる南アフリカから献金を寄せてくれた、感謝ですね。本当、今回ビジネストリップで日本に来て、で、昨日広島から来てくれたんですよ、ね、もうぜひいわきに来なきゃいけないって言って、嬉しかったですね。感謝ですね。本当に人生はつながりだなと思います。何年経とうがつながりはなくならない。いやいや、しっかりと同じ強さで残っていくものだなと思わされて感謝でした。ビレムさんは今は今回初めてお会いしましたけども、本当に心の熱いクリスチャンで感謝しています。はい、まあ昨日が3月11日ということで、12周年と呼ばれますけれども、昨日で大震災から12年が終わったんですよね。昨日、一昨日で終わったんです。で、昨日が13年目の始まりです。そして昨日、日本の総理大臣岸田文雄さんが福島県で東北の復興に最善を尽くしますって言ったらしいですね。皆さんそれを聞いてどう思いましたか、ね、 ありがたやと思った人はあまりいないだろうなと思います。首相が東北の復興に最善を尽くしますと言って12周年の席で挨拶をしたということは東北の復興が終わってないということです。政治の世界にいる人たちはそれを知っているということです。12年経って復興が終わらない、無理もないかもしれません。規模が大きすぎた、それはあるかもしれません。でも可能性としてもっともっと早くある程度目鼻がつく復興ができていたのではないかと私は感じます。最善を尽くすという言葉は聞こえはいいですけれども、他のところに最善を尽くした後残った中の最善かなというふうにこう意地の悪い見方をしてしまいます。でもそれ人間のやることです。人間に完璧を求めることはできません。私たち教会としてイエス様を知っている者として私たちは私自身が気をつけなきゃいけないってことをもう思い知らされてきたんですけれども、批判するだけではいけない、指摘するだけではいけない。じゃあ何をするべきか。イエス様を知っている、神様を知っている私が神様に願い求めることはしなければいけない。で、私たちにできること、何を願い求めますかというところです。私たちは何を願い求めるんでしょうか。街並みはきれいになりました。日本人はそういうのは得意です。津波でやられたところ、原発の被害でみんなが避難したところ、街並みはきれいに整いました。立派になりました。でも人の心はと考えるとわからない。福島県内ではあの東日本大震災で命を落とされた方の数が1500人ちょっとと言われていますけれども、関連死という言葉があります。直接津波などで命を落とした方の数はそれだけだけれども、大震災との関連、大震災のせいで病気になったりあるいは自死したりした人たちの数はそれにさらに2500人以上プラスされるそうです。ふるさとのことを思うといまだに涙する、そういうテレビの報道もありました。悔しいだろうと思います。想像しかできません。自分が選んだんじゃないんですから、世界中の教会が力を合わせて新しい街を作れたらと考えることもありました。お願いすればできるだろうと思いますが、皆さん、新しい街を作るのはお金があればできることではないんです。日本の国は許可しないとダメなんです。許可しないところが問題なんです。私たちはこの国のために、私たちが住んでいる国、町のために神様に祈りましょう。もしかしたら神様、何を祈ったらいいか教えてくださいという祈りから始まるのかもしれません。2011年12年、私は怒り狂っていました。いや、狂、皆さんの目から見たらただ狂っているだけだったかもしれませんでも政治に腹を立てていました。なぜ人々のことを考えないんだ、なんで人の心を考えないんだ、批判ばっかりしてました。でも批判しても何にも変わらない、神様から言われた気がしました。そうやって州法に書くようになりました。皆さん、日本の国のために祈りましょう。 天の夫妻が救われるように祈りましょう。フルネームで首相のために、知事のために、市長のために祈りましょう。これからも祈っていきましょう。岸田文雄に殺されるっていう日本人がたくさんいる中で、神様が憐れんでくださいますように、岸田文雄さんがイエス様に出会いますように、国会議員がイエス様に出会いますように、内堀雅夫知事がイエス様に出会いますように、内田博之知事がイエス様に、いや市長がイエス様に出会いますように、祈れるのはクリスチャンだけです。いやいや、どんな人も祈りは捧げますけれども、天の神様に祈ることができるのは神様の民、私たちです。祈っていきましょう。そんな中で今日もイエス様がこの地上の生活でしてくださった癒しを読みました。みんなで今からおよそ2000年前に目覚ましい、あるはずのない奇跡を行ってくださったイエス様は、今日も生きておられる私たちの神様です。皆さんもきっと何度も思ってきたことでしょう。イエス様がしてくださったような奇跡が今も起こってほしい、今も起こってほしいです。その癒された人の話をこれから何回かに分けて見ていきます。興味深いことに、イエス様によって生まれつき盲目だった人が癒された、その生まれつき盲目の人の記事が長いんです。結構長くこの人について書かれてあるんです。そこに必ずイエス様が語っていてくださるメッセージがある。今日祈り心でそれを受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。不思議なことにイエス様は唾を使ってるんです。私たち日本人は人に唾をかけるというのは最大の侮辱ですよね。 そしてイエス様はドローを塗って、人の顔に泥を塗るっていうのは日本人にとってすごい侮辱ですよね。面白いですね。でも私はふっと思いましたね、イエス様の唾ならつけてほしいって皆さんはどうか分かりませんけど、イエス様が唾を使っておられるところは3回出てるんです、聖書の中に。一人はローアの人でした。ローア者と呼ばれる人でした。その人の舌にイエス様はご自分の唾をつけた、そして癒されました。別の盲人の話も載っています。どっちもマルコの福音書に書いてあります。イエス様はその人の目に唾をつけられた、そして癒された。今日読んでいる私たちこの人、名前も書いてないんです。でもこの人はイエス様が唾を直接つけるんじゃなくて、唾で泥を作ってまぶたに塗ったんです。あの説教者の誘惑ね、そのイエス様の唾と土の混ぜ具合とか、どれぐらいの割合だったとか、土にはこんな意味があってとか、唾にはこんな効果があってとか言いたくなるんです。全く関係のない話でごめんなさい。でも私はノルウェーで最初に勤めたところは印刷工場でしたが、次の仕事はドライクリーニングのお店を任されることでした。そのために修行に行きました。デンマーク人のドライクリーニングマイスター。1週間ものすごく暑かった。ノルウェーとしては猛暑の日々の中で汗だくになりながらトレーニングを受けました。ドライクリーニングですよ。機械が回ってて中はもっと暑いんですよ。外の方が涼しいっていうか。でそのマイスターが教えてくれる中で、いろんなのドライクリーニング溶剤っていうんですね、洗うのは水ではなくて石油から作られる揮発性の溶剤なんです。でその中にシミが落ちるようにいくつかのものを混ぜるんですよ。あるいはシミ抜きを最初にするんです。でそのシミ抜きのプロセスが大事なわけですよ。で機械に突っ込むだけだったら誰でもできますけども、どうやってシミを取ってきれいにするか、そこで彼が教えてくれました。これは食べ物の一番いいのは唾だ、唾をつけてしかし唾は高価だからあんまり使うなって言われたんですねえ、人間いろんな仕事をさせてもらうといろんな勉強ができますね。唾はいろんな効果があります。人間の唾がものを消化します。唾の中にある成分がジアストラゼじゃなかったですかね。ね、え、アミダーゼすいませんありがとうございます。専門家がおりますので助かります。アミダーゼでございますね。そういうふうに神様が私たちの体を作ってくださって、イエス様はその唾を、不思議なことに唾を使って泥を作り、それを目に塗られた。私はっていうか、これ明らかです。唾の成分と土の成分が目を癒したのではないんです。皆さん黙ってますけど大丈夫ですか。唾と土で人の生まれつきの目が開かれていたらみんなでやりましょうっていう話ですよ。そうじゃないんですね。皆さん考えてください。どうしてイエス様はそんなことされたんでしょう。どうして唾と土のほこりで泥を作って目に塗ったんでしょうか。他にはやってないんです。この一回だけです。思いつく人いますか。大丈夫です。僕も思いつきませんでした ただ一つ分かること、イエス様はヨハネの福音書の5章からの中で、私は父が言われること以外何一つできませんと言われました。何一つできません。イエス様が人を癒されるとき同じ方法は使わないんです。イエス様ご自身のお言葉から私たちが知ることができること、それは父なる神様がイエス様にそうしなさいと言われたということです。自分の唾と土で泥を作ってそれを塗りなさい。そこははっきりしてるんです。イエス様ご自分で言われてますから。私たちの生活で時として奇跡が起こってほしいと思ったことはありませんか。人の病聞かされて奇跡が起こってほしいと思ったことはあると思います。私も何度も何度もあります。その時に私たちはどうしてきたでしょうか。私は知らないうちに方法論であるかのように受け止めていたんじゃないかと思わされます。こうやって手を置いて聖書を読んでイエス様の御名によって言えばいいという、その原則的にはその通りです。でも方法論では神様の奇跡は起こりません。なぜなら奇跡は神様の力の現れであって、神様の力の現れは神様が決めるからです。イエス様はだから同じ方法は2回使わない、毎回天のお父さんに聞いていた。私たちもそれを学ぶというか受け取ってやっていかなければなりません。やっていきましょう。でもね、皆さんはどうか知りませんけど、皆さんどうか知りません、もう一回言おうかな私はあの時祈って熱が引いたので今回もあのようにお祈りしようと思っちゃうんです。神様が言われる時、人間的に考えると馬鹿げてると思えることすら神様が言われることがあるということです。いや、今の時代だってそうですけど、この時代だって同じだったと思いますよ。唾を吐いて泥を作って目に塗って洗ってきなさい。行く場所も指定されました。シロアム、使わされた者の池に行きなさい、そして洗いなさい。洗った途端に見えるようになる。生まれつきの盲人ですよ。これは奇跡です。神様は奇跡の神様です。私が今もイエス様につながっていることも奇跡です。何度も私は言ってきました。この建物を私たち教会が所有していることも奇跡です。追い出されていないというか、借金が払えなくて出ていくってない、そうなってないのも奇跡です。当たり前のことは何一つありません。私たちは奇跡の中に生かされているんです。私たちが朝目が覚めて呼吸をしているのは奇跡です。いや、人間の力でできるんですか。できませんよそんなこと。そうしたら奇跡でしょう。ところが私たちは生まれつきの盲人の目が開かれるってことは不可能だって思っちゃうんです。いや、私たち、ごめんなさい、私は思っちゃうんです。いや、あなたも思ってるでしょう。生まれつき盲人の目が開かれ、ありえない。ありえないことは起こる。私たちは 神様が使わせてくださったイエス様を信じることが神様の技なんですとイエス様が言われた言葉も見ました、受け取りました。神様が使わされたイエス様を信じるということはどういうことか、いくつかもういろんな方面から私たちは考えさせられてきました。信じることは自分の頭の中の作業ではありません。聖書の言葉を読んで、私は信じる、私は信じる、私は奇跡を信じる、私は奇跡を信じる、歌えばいい、そういうことではない。高校生の時に聞いた母教会の牧師のメッセージが今もここに残っています。信じて疑わなければその通りになる、山に動いて海に入れと言ったらその通りになる、イエス様が言われた。それを聞いたおばあさんが、よし今晩祈るぞ、うちの庭にでっかい石があってこれが邪魔でしょうがない、イエス様どうぞこの石を池の中に投げ込んでください。朝目が覚めて障子をバッと開けた、やっぱりあった。さすがですね、やっぱりね、牧師のメッセージ残ってますよ。55年経っても残ってます。私がしつこいのか、牧師のメッセージが良かったのか。私たちは信じることを自分の頭の中に収めようとしたら信仰でなくなります。まやかしです。私は確信しています。信仰、それはイエス様とつながること、つまりイエス様を知ることです。イエス様を通して天のお父さんであられる神様を知ることです。つながっていくことが信仰だと私は確信しています。私は信じるんだ、信じるんだ、奇跡が起こるんだ、奇跡が起こるんだ、起こる、やっぱり起こらなかった、じゃないんです。私の思った通りのことが起こっても起こらなくても神様はどんなことでもおできになるんだ。人には不可能なことも神様にはおできになるんだ。たとえ私が願った通りのことが起こらなくてもそれを受け取って認めていく、神様の前に告白していく、それが信仰の基本だと私は確信します。だから祈り続けるんです。だから神様にお願いし続けるんです。どう祈ればいいでしょうか。神様どうぞ日本人の心を変えてください、政治家の心を変えてください、こんな不可能なことはないと思います。私には祈りながら起こらないんじゃないかと思う、その思いが入ってきます。それでも私は祈ります。神様にはおできになるからです。目には見えなくても、目の見えるところで起こっていなくても、イエス様は目の見えない人の目を開いてくださいました。私たちの問題は目に見えていると思って見えないものはたくさんあることです。大事なものが見えていないのに見えていると思ってしまうことは問題です。イエス様は私は世の光ですと言われたその直後にこの盲人の目を開けてくださいました。皆さん分かりますよね、盲人がお願いしたんじゃないんです。目の見えない盲人が、私の前におられるあなた、私の目を癒してくださいって言ったんじゃないんです。その人は誰が目の前にいるか分からなかったんです。イエス様がその人に目を留めて、そしてその人にあらかも何も言わなかったかのように、その人にはよ、でもその人は聞いてたんです、イエス様の語ることを。私が世にいる間、私は世の光です。生まれつきの盲人は光を見たことがない。その人に唾で作った泥を塗って言われた、行って洗いなさい、使わされたものの池で洗いなさい。神様はご自分が使わしたものを通して奇跡を表してくださいます。 クリスチャンだからみんな使わされているという一面があります。けれどもクリスチャンだからといってみんな同じ場所に使わされるのではありません。同じ仕事に使わされるのではありません。でも大事なのは何をするかではなくて神様があなたを私を使わしておられるということです。そして神様が使わしてくださった場所に居続けることが神様の奇跡の前触れなんです。条件なんです。すぐには起こらないかもしれない。しかし知らないところで起こっていくかもしれない。イエス様と一緒にいた弟子たちはイエス様がこの盲人に唾で作った泥を塗るところまで、そしてシロアムの池に行って洗いなさいというところまでは見ましたが、シロアムの池には行かなかった。この人が顔を洗って瞬間に見えるようになったという目撃者は弟子たちではなかった。他の人が見たんです。私たちは、あ、ごめんなさい、いつもね説教者の悪い癖です。私たちって言っちゃうんです。皆さんの中にもそういう人がいますよ。祈るときいつも私たちってね、一緒にしないでくれと思うことがありますけども、気をつけて、あの、私たちが同じ思いを持っているときは私たちって祈ってください。でもあなたが思っているときは私と言って祈ってください。私はイエス様が泥を塗って行きなさいって言ったらその人の後くっついてて見たかった。私は、皆さんは黙って顔も動かさないで聞いてますから全然そういうことは思わないのかもしれませんけど、人間の性質は基本的に自分中心です。私が見たい、私が用いられたい、私が。でもイエス様はご自分も行かれませんでした。シロアムの池に行って洗いなさい、それだけです。今日私たちがここから受け取ることができるのは、自分が淡々と神様に言われたことをやり続けていくということだと受け止めています。結果が出るか出ないかは神様にお任せする。神様が言われたのでやっていく。十分にできていない、いやいや十分どころか、なんと自分は足りないんだろうと思い続けて33年経ちました。私がこの平キリスト福音教会に正式に使わされてきてからこの3月で34年目に入ります。恥ずかしいです、人間的に考えると。東日本大震災の時に花という歌がとっても歌われました。今でも僕はあの歌を聴くと感動します。なんとすごい深みのある歌だろうと思います。そして最後の一言、私は何を残しただろう。この年になって思わされます。私は何を残してきただろう。消えてなくなりたくなります。でもそれは私の感情です。どんなに自分がダメだと思ったとしても、神様がお前はここで骨をうずめる覚悟があるかと言われた言葉に返り続けてきました。神様が違うところに行けと言うまで私はここで骨をうずめるつもりで存在しています。皆さんだからといって、はあ、困ったな、ずっと森が牧師でなきゃいけないのかと思って、そういうことじゃないですから、死ぬまで牧師をしろっていう神様が言ったんじゃなくて、ここで骨をうずめる覚悟があるかって聞かれたので、皆さんね、あ、もうそろそろ牧師を変えましょうっていう時は素直に言ってください。 本当に言ってんですよ私、ね、実際に言ったらふざけんな出ていけなんて言いませんから、私が出ていきますから大丈夫です。本当ですよ、冗談じゃなくて祈ってください、神様に聞いてください。そしてあなたが今日生きていく、明日生きていく、生かされる限り生きていく中で、神様今日あなた私に何をしなさいと言っておられますかという心をいつも持っていきましょう。神様が何かをしなさいという時、必ずその先には奇跡があるんです。あなたが私が見なかったとしても、生まれつき盲人の目が開かれることは大きな奇跡ですけど、心傷ついた人が癒されて希望を持って生きていくことも全く同じ大きさの奇跡です。いやいや、放っておけば永遠の滅びに入る人がイエス様を信じて永遠の命をもらうことは奇跡です。それは私たちができることではありません。でも私たちは使わされたところに行くことなんです。神様、あなたは今日私を誰に使わしますか。その祈りを新しくしていきましょう。奇跡が起こるとき、みんながそれが奇跡だって言うんじゃありません。たまたまだ、偶然だ、いやいや奇跡じゃない。この人もそう経験しました。人々は言った、あれって盲人のやつじゃないか、他の人はいやいや似てるだけだ。人は奇跡を認める場合と認めない場合が、いや認めない人たち、認める人たちがいます。どっちもしない人もいます。なんだか分かんない。人がどう評価するかではありません。神様の前に自分がどう生きるか、この奇跡を受けた人は、人々がそうやって話している中で、私がその人ですって言いました。僕はなんかね、すっきりするんです。彼は答えた、当人は私がその人ですと言った。私たちが本当のことを言えますように、人がどのように思うか、人がどのように評価するかということを考えて自分の言葉を濁すことがありませんように、クリアな言葉で、私はイエス様によって変えられたんです、私はイエス様にお会いしたんですということができますように、イエス様が私を癒してくださった、私の目を見えるようにしてくださった、私が人生の希望を持つことができるようにしてくださったと誰にでも言うことができますように。人々は言った、それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました、それで行って洗うと見えるようになりました。正確です。余計なこと言ってないね、ですよね。正確ですよ。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、いや、まずは地面に唾を吐いて、地面のほこりをこう一握り、見えないんですから、こんなこと簡潔明瞭に言えばいいんですよ。でも私たちね、奇跡を期待すると言葉が多くなっちゃうんですよね。気をつけましょうね、説教者は気をつけましょう。説教者は言葉が多くなりやすい、私はそうです。でも単純に事実を語る。そしてこうなりました。また彼らは彼に言った、その人はどこにいるのですか。会ってみたくなるんですよね。彼は、私は知りませんと言った。神様が私たちに勇気をくださいますように、知っていることは知っているということができますように、知らないことは知りませんという勇気が与えられますように、そして私には分からないけど奇跡は起こった、 私にはわからないけど奇跡は起こる、と信じる者たちとさせていただきますように。二人の愛する兄弟たちと今朝も話していました。改めて思い起こさせられました。私たち教会は津波でほぼ全滅状態になった薄磯の新しい村づくりに参加させてほしいと思っていました。市役所に掛け合いました。全然起こりませんでした。副市長に会いました。副市長は丁寧に時間を取ってくださいました。でも復興に関しては私たちにお任せください。まあ言葉を悪くして言えば手を引けって言われたわけですよね。そしてまあいわき市が計画していた復興作業が始まったのを薄磯に行って見たとき、私はもうダメだと思いました。神様が与えてくださったと信じている、その時も信じていた、今も信じている、本当の村づくり、本当の町づくり、そのモデルはもう起こらないと分かりました。そして私は思った。2013年のことです。やめた。いや、そんなふうにはもうやめよう。その時突然御言葉が響いてきました。アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じた。私は神様に教えられた気がします。諦めてはいけないのだ。目の前で不可能が確定した時にこそ信じるのが信仰なんだって。その時私はガクッときました。諦めることもできないのかと思ってですね。諦めの悪いは諦が、諦めたいと思った時に諦めることができないという、私にとって生きておられる神様を信じることはそういうことなんです。皆さん、どんなにダメではないかと思っても神様にはおできになるというところに戻り続けましょう。町のために祈って大変革あるわけねえだろうと思う時に求めて祈りましょう。日本が変えられますように、政治家が変えられますように、怒るわけないよという声が聞こえる時に、いや神様を信じるというところに帰りましょう。私の目が黒いうちに、目が白いか黒いかも分かりませんけれど、小さいことは分かっています。でも私が生きている間にそれが起こらなくても、私に神様が願っておられることは信じ続けることです。不可能が可能になると信じ続けることです。それがキリスト者です。大丈夫ですか？信じていきますか？アーメン。お祈りします。天のお父様、私たちを生かしてくださり、今日もここに集めてくださりありがとうございます。今も語ってくださる神様、ここにいる一人一人があなたの御声を聞いて、あなたに使わされたところに単純に淡々と従っていくことができますように助けてください。イエス様、素晴らしい魔法をありがとうございます。天のお父様、私たちを本当の意味で謙遜にしてくださり、あなたが言われることだけをしていくことができる方へと絶えず向かわせてください。そしてあなたの御心がなりますように、あなた、私たちがあなたの御国とあなたの義を第一に求めるようにと命令しておられます。忘れてしまうものをお許しください。助けてください。 どうぞあなたの御心がこの地になりますように、天皇ご夫妻をお救いください、岸田文雄総理大臣をお救いください、国会議員たち、内堀正夫知事、内田博之市長、県会議員、医師会議員、どうぞその方々に神様あなたの慈愛が注がれて、本当の悔い改めが起こり、政治家たちが自分のためではない、国のため、町のため、県のため、人のために、自分に与えられた仕事をしていくことができるように変えてください。そしてこの国が、この県が、いわき市があなたの御臨在によって大変革しますように。主よ、私は力がないものです、弱いものです。しかし私たちの弱さの中にあなたの力が完全に表されることを信じて受け取ります。なさってください。高熱で苦しんでいる大内徹兄弟に、イエス様、あなたが今癒しの御手を表してください。感染性胃腸炎で苦しんでいる大内美智子さん、ゆいと君に、イエス様、あなたが癒しをもたらしてください。天の父様、佐藤正則さんを病の力から完全に解放してくださり、あなたの奇跡の証人としてください。言い尽くさない祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げします。アーメン。Yeah.
you.